ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客コジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こじたまごさん、どうぞこちらへ。
はいはい。
ご注文は何でしょうか。
まあお任せやね。
どうしました。それでは少々お待ちください。
はい。
また世界的なニュースが起きてしまいましたね。
ああ、そうやね。 EU に続いて。
そうですね。なんかバングラディッシュでテロが起きまして、
はいはい、
はい、日本人が7名
な
くなってますね。
何やって。
これここまで被害を大きいの久しぶりというか初めて
だね。日本人っていうのはね。
そう。
しかも日本人っていうか、まあ全部で何20人ぐらい犠牲者が出たの。
そうですね。向こう
死亡、そうそうそう、死亡だけで。
なんか外国人を狙った犯罪らしいですね、これ。
いやいや、なんか鉄道を作ってたんだよね。
ああ、そうっすね、ここ。
で、なんかイタリア人のね、何人かも死んだみたいでね。
そうそうそうそうそう。ここ、アジアですね。うん。
たまらんぜ。
ここやっぱイスラムの国やったんですね。なんか、とも、そうそう。結構、親日というか、結構日本企業も、進出してましたし。
そうだよね。これからはバングラディッシュだって、ようテレビでやってるもん。
というところがこれですよっていう。ね
え。ねえ。本当に昔から橋作ったりね、そういうのもやってるじゃん。
なんかいっぱいお金を投資してる、投資というか日本としてもお金をね、
政府としても出してるし、例えばユニセフとかさ、ああいう募金の行き先って大概さ、カンボジアの学校か、バングラディッシュか、アフリカかって、もこの3択ぐらいや。
はいはいはい、
大体そのうちの一つのバングラディッシュですよ。
うんうんうん、
ね、大体どこにあるかも分かるしさ、なんかちょっと何バングラディッシュってなんか特別な感があったじゃん、日本に、
ね、そうですね、なんか
昔から、
そうです ね、
国旗も似てるしさ、
そうそう、国旗もそれで日本に似せたんですよね。
ああ、
うん、
いやー怖いね。
ね、そうですね。まあなんかね、これで現地から撤退したらちょっとねって感じだったんで。
そうそう、もうなかなかやれんでしょ。俺なんかね、なんか意味があるあれかもしれないしね。
そうですね。これ国内で対立とかしてるんですかね。なんかちょっといろんなニュース見てると、なんかそういうのもちょっと見かけて、
過
激派と政権の 対立なのか。
ああ
、うん、
もうどこにでもいるんだね。
でしょうね。まあいつ日本、前も言いましたけど、いつ日本で起きるかも分かんないし。もう
だって多分日本にもいるでしょ。
まあいるでしょう、そりゃ。うん、
ねえ、
うん、
裏で集まってるでしょ。
うん、いつするか分かんないしね、テロなんて。
もうスクランブル交差点怖いよ、渋谷の。
確かに、渋谷
もあんなとこでやってみ。
あ、とんでもないことになります、ね、
とんでもないことになるよ。
前秋葉原のなんかテロ、通り魔テロ、あれも相当、うん、あんな感じになりますよ。
あ、そうやね、あんなとこ車突っ込んできたらとんでもないことになるよね。
そう、あれは本当に車というか、もう普通になんか歩行者でなんかズバズバ切ってましたからね。
そうだよね、そうそう、
めちゃくちゃな事件でしたからね。あれが渋谷とかでも起きたらね、
本当だよ。
いや、あと前ほら地下鉄サリン事件とかもありましたしね。
ああ、
そうそうそう。
いや、東京ですわ。
まあ東京でしょうね。
防ぎようがないもんね。
無理っす、無理っす。もう満員電車とかでやられても、
いや、なんとか、
うん、
なんとかしようがないからね、こればっかりは。
だって誰かのスマホがなんか発熱して発火しそうになって電車が1時間ぐらい遅延するところですからね、東京って。
もうビビってんな、東京ビビってんな。
そうそうそうそう、まあ
ね、
なんか
それぐらいでおらなかよね。
そう、信じられない理由ですよ。なんか自動ドアに傘が挟まれたとか 傘が挟まれたとかバッグが挟まれたとか、うん、そういう理由だった、あとなんか人が転落したとかね、そういうだったら、うん、のもありますけど、なんか いろんな、そのなんかスマホが発熱して発火しそうにあって止まって、なんか煙が出て止まったみたいな。
まあまあ、それはでも正解なんじゃない、まあ、鉄道会社としては。
まあ、鉄道会社としてはね。
うん、それはいいことだと思うよ。
うん、ダイヤが速攻で乱れますからね、あれ。
まあ、それでも止めてやるっていう感じでしょ。
ね、確かに。はい。
ビビってんな、東京は。
いや、ビビってないです。しかし、なんか、最近まだ別の国でも、イラクでしたっけ、なんか、その自爆テロも起きましたし、去年のパリから続いて、なんか、世界的事件が連発しますね、これ、テロが。
どうしたらいいんですか。
テロだらけですね。
アイアンマン呼ぶしかないですね。
あ、社長ですか、スターク社長。
あ、トニー・スターク呼びましょうよ。だってあの人イラク、イラク爆弾、どこだったっけな、
は
あ、あ、なんか行ったよね、ワンでね。
そう、あの紛争を止める、世界の紛争を止めるためになんか介入してやったりしたり。
そう、あ、俺の兵器がなんか悪者が使ってんじゃねえかってね、
はい、
突っ込んでったら捕まっちゃってってね、うん、
トニー・スタークね。
スターク呼ぶしかないっしょ。
店長、アンケート溜まってますよ。
はい、ですね、今回は1件ハッシュタグのコメントをもらってますので、こちら、
はいはい、
紹介させていただきます。
はい、
はい、ですね、ハッシュタグ、6月28日、ポキポキラジオさんからいただきました。
お、
Windows 10強制アップグレードの件、あれはまずいですよね。市場をほぼ独占しているから強気なんでしょうか。キャンセルの項目も分かりにくくされているし、タチの悪いマルウェア広告と同類かよ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほど、市場ほぼ独占してるから強気なんでしょうか。うん、まあね、
そうか、そうだ、うん、それだ、競争させよう、
競争させ、まあもう、まあ、近年結構 Mac もだいぶ出てきてますからね。
まあね、
うん、出てきてますけど、ね、まだ一般向きは Windows ですしね。
そうだね、ここにあと2つぐらい入れよう、もう一回。
あ、入れこの状況で入ってくるんですか。
うん、入れよう。
でもなんかいろいろ OS はありますよ。なんか Google の Chrome OS とか、いろいろそういうなんかね、ありますし。
うん。何あれ、何マイクロソフトとか Windows ってあれ何会社になるのあれ。
これソフト、IT 企業ですね。
ソフトウェアなのあれ。
ソフトウェアですね、ここは。うん、
あ、ほんと。
そうですね。
ソフトウェアか。じゃあ、シャープとかさ、最近機器じゃん。
ああ、もう機器っすね。うん、はい。
じゃあもうシャープ立ち上げてもらおうか。
はあ。
シャープ、チャンスあげよう。
うん、まあまあまあ。うん、まあ、入ってきてもいいですけど、莫大な赤字をすることになる
で
しょ。
もうすでに赤字で
無理でしょ。
どこだっけ、台湾か中に乗り込まれる寸前のでしょ。
うん、じゃあもう、いやもう買収つうか、買収されちゃいましたよ。株
筋、筆頭株主になって、
うん、そうもうほぼもうなんか傘下に入っちゃいました。でそれで結局あれもなんか最初リストラしないって言ってたのに、
うん、
結局リストラするみたいな話になってるし、
なんていうの、シャープと、うん、あと東芝、この2つはもうソフトウェア開発しよう。
やばいツートップを今これ持ってきましたね。
なかなかいやもう助けたろ。
いや無理、
東芝はいかんが悪くない。
日本の電気全部組んでも無理っすね、これ。多分今からやる。
シャープはいいけど東芝は悪いことするからダメね。
まあ確かに悪いことしますからね、
うん、
まあどの会社でもしそうなとこですけど、
うん、ワーゲンがなんか頼もうか。
ああ、フォルクスワーゲン的な、
チャンスあげよう。
はあ、はい、それでは、ですね、ラジアでは、コメントありがとうございました。はい、はい、ラジアでは、お客様からのご意見、ご感想を取り上げてほしいニュースや話題などのメール、iTunes レビュー、Twitter のハッシュタグ、まだまだお待ちしております。メールの方はラジアのホームページのメールフォームから、Twitter の方は、シャープラジアの、ハッシュタグをつけてつぶやいてください。皆様からのつぶやき、メール、レビューお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい、ですね、本日なんですが、まあ、ちょっと冒頭に話したテロの話をちょっと取り上げるのもありかなと思ったんですが、まあ、ちょっとね、ちょっと、
うんうん、
まあ、ちょっと悲しい事件なんで、ね、ちょっとこちらを取り上げたいと思います。別の話を取り上げたいと思います。こちらまた出ました AI どんぶりです。
AI 出たね。
最近 AI 好きになりましたね、なんか
。
またまたですよ。
俺は AI 反対早いからね。
ああ、そう。この前散々議論しましたからね。
そうだね。
そう。で、AI いくつかちょっと、また、まあ、AI っていうか、まあ、コンピューター関係のやつ
を、
また、今回ちょっと2つニュースを紹介したいと思います。
はいはい。
まず1つ目。これは、最近のなんか AI の将棋とか囲碁とかにちょっと近いやつですね。これ7月5日のニュースで、AI プログラム空中戦シミュレーションで元米軍のベテランパイロットに干渉。なんさこれ。米国で開発された人工知能が、 フライトシミュレーターを使った空中戦で元米空軍パイロットに干渉した。この AI は専用に開発された高価なマシンではなく安価な消費者向き PC 上で稼働する手も画期的だった。なるほど。
すごいね。もうノートパソコンでも買っちゃうんだ。
やばくないですか。
行ってみや。そうか。じゃあもうその辺にあるパソコンでも、はいはい、この AI さえあれば、
そう。
それぐらいのこと考えちゃうんだよってこと。
でちなみに対戦相手はその元アメリカ空軍大佐のジーン・リー氏。ジーン・リー氏。自ら戦闘機を操縦したほか、地上管制官として対空迎撃を指揮した豊富な経験がある。で、シミュレーター上の AI とは80年代初期から対戦しているといい、サイバーネテックスの開発にも協力してきた。
そんな昔からベテランが負けるか。
そんな昔からむしろあったんですね。あ、そう、シミュレーターはあるか。
シミュレーターが、いや、やっぱ実機とシミュレーターじゃ違うかな、やっぱね。
そうですね。あ、なんか、長時間の対戦で自身は疲弊し、精神的、あ、やっぱ長時間の対戦ですね。
あ、すんごいやってんだ。
うん。いや、これは、ギャマでも現実的じゃないかな。でも、あんまり、だって、ね、飛行時間なんか限られてますでしょ、こんな。
まあね、だってな、あんなもガソリンね。
そうそうそう。
知れてるでしょ。
そう、知れてるし。
そんな半日も飛べんでしょ。
うん。
多分。
ね。でもまあ、もちろん AI なんて疲労は関係ない。あ、これですよ。でもやっぱ、でもここは驚異的ですね。疲労は。
すごいね。てか、ガソリンがあといくつだとかも考えて飛べるでしょ。
そう、考えて飛べますね。
すげえな。人工知能か。うん、人工知能に、ま、負けた大佐、悔しいやろな。
ちょっと、ですね。まあ、あの、囲碁とか将棋もありましたけど。
うん。悔しいな。多分、あれだね。ちょっとエースコンバットが足りなかったですね。
ちょっとエースコンバットが足んなかったですね。
ね、彼ね。ちょっと50時間ぐらいやらせなかったですね。
そうですね。あの、僕も昔、あの、エースコマットでゲーム実況してましたけど、あの、エースでやってましたよ。最高難易度で。
あ、本当。
最高難易度で、あの、コックピットしてのやつでやってましたよ、実況。
これ何コンピューター倒すの？
コンピューター倒しますよ。
倒せる？
倒せますよ。
その、一番上のランクで。
あ、倒せますよ、普通に。
あ、本当。
で、あの、しかも 3DS の撮影だったんで、なんつうか、微妙な体勢だったんですよ。あの、なんだろうな。あの、カメラを、三脚にカメラを立てて、カメラを、三脚を自分の足と手で挟んで、カメラの先に DS を固定した状態で置いて、そのカメラ越しに DS を見て操縦するみたいな。そういう。
なんか、ハイテクなのになんかアナログ感があるんだけど。
だって、自家撮りしかできなかったんですもん、当時。今はできるかわかんないですけど。
ハイテクマシンをアナログで撮るってい
う。わかんないです。今はもう、それはもうなんか4年前の話ですからね。3年前からの話ですからね。超アナログでやってましたよ。
そうか、大佐に勝てるなんてすげえな。
うん。まあ、制約があったやつでもね。
いや、いかんでしょ。そこはいかんよ。
いや、そこはいかんすか。やっぱ人間の仕事が奪われちゃいますか。
ね、経験が物を言う時代でしょよ。まだ。
あ、まあまあまあ、まだね。それはね。
お前は何も分かっとらんちっていう感じでしょ、大佐も。気持ちとしては。
まあ、確かに。気持ちはコンピューターないっすからね、多分、これ。
まあ、例えばさ。
はい。
あの飛行機の中で飛んでると例えば太陽が眩しくてあーみたいなのあるじゃん。
はいはいはい。
そういうのも AI じゃないでしょ。
まあ AI じゃないっすね。
関係ないもんね。
うん。でもなんか航空機とかの着陸とかその発着陸とか運転とか全部自動化できそうな気もしますけどね、これ。
どうなのそれって。
ああ、でもなんか一個間違えて人がたくさん死ぬからな。
特に例えば
着陸。
あの店長がさ、
はい、
タイ行くじゃん。
はいはい。
タイ行きますって、はい、あのちょっと乗り込むときにさ、
はい。
ちょっとあの、なんていうの機長の乗ってる部屋のとこちょっと見るじゃん。違った、はいはい、そしたら、なんていうの、あの、ペッパー君みたいなやつがこっち向いて、いやーとか言ってやってたら怖いでしょ。
まあ、ちょっと怖いっすね。
お前って、お前が運転かよって、ちょっと怖いでしょ。
なんか、バグったりとか、なんかバッテリー切れたらさ、バッテリー切れたら大変なことじゃないですか。
嫌でしょよ。
なんかそういうことが、なんか人間より起きやすい気がして、ちょっと怖いっすね。なんか、
そうそうそう、想定外以上の想定外が来る
でしょ。想定外以上の想定外が来たとき、やりきれないっすよ、それ。なんとなく。
いや、いかんで、やっぱり。てか、もうなりそうやもん。あと、どれぐらい、15年、20年もしたら、多分ね、飛行機は無人になると思うよ。
でも、一番最初に来るのは、やっぱりあれですね、車っすね、車。
車先来る？
で、まあ、で、今回、また、その、で、ちょうど2個目で紹介するニュースが、そのニュースだったんですよ、車のね。ちょっとこちら、あれだ、ちょっと若干悲しいニュースでした。若干、結構悲しいニュースだ。テスラモーターズっていう、車会社。あるじゃないですか。で、その手作車で自動運転をもうずっと前からやってたんですよ。
はい、はい。
Google とかもやってますけど、ちょっとそれでちょっと最近ちょっとドライバーの死亡事故が起きてしまいまして、そのニュースですね。で、なんとこれがドライバーのその死亡事故の原因が DVD 鑑賞かっていう。
おう。
で、米電気自動車メーカーテスラモーターズの 自動運転支援機能オートパイロット搭載車による死亡事故で、フロリダ州の複数の高速道路パトロール当局者は事故車内から DVD プレイヤーが見つかったことを明らかにしました。なるほど。で、事故に巻き込まれたトラックの運転手の弁護士はロイターに対し、目撃者の話として事故後に DVD プレイヤーから映画ハリーポッターが流れていたことを明らかにしました。
ほ
うほうほう。で、そうっすね。で、まあ、この事故車となったセダンモデル S の2015年モデルの運転手が道路を見ていたかどうかについての疑問は、テスラにとって重大な意味がある。
ああ
、なるほど。自動運転が結構もう、結構現実のものになりつつあるときに起きましたね、うん、この問題が。
なんかよくわからんのやけど、
うん、
だから自動運転なのによそ見しちゃあかんってこと？
そうっす。自動運転って実は、事故結構起きてるんですよね、これ。
おお。
そう、なんか人間が運転するよりも、なんか自動運転の方がなんか事故率がまだ高いらしいっす。なんか
ああ。
例えばなんかちょっと知り合いに聞いた話では、なんか自動運転って結構やっぱほら、制限速度とか守ってやるじゃないですか。
うん。
で、なんか車線変更するときもそのままの速度のまま行っちゃうらしくて。で、その後ろから来た車にそれが追突されるとかね。
はいはい。
その普通は車線変更したら結構スピード上げなきゃダメじゃないですか。若干上げてちょっとやるじゃないですか。ちょっと上げす。でもそのままやっちゃったりとか、制限速度のままやったりとかして。で、前、後ろに走ってた車としては急になんか減速したように見えたとか。追い越し車線とかに来たとかなってぶつかったりとか あるらしいですね。結構
そうか、うん、まあね、もうダメよ、機械と人間はね相入れないですよ
いやいやいやまあこういう事故もあるじゃないですか。ほら、まあ、しゃあないとは言えないですけど、まあちょっとね、これを通してまたほらステップアップできるじゃないですかね。
ああ本当に、そうか。
あれなんか自分間違ったこと言ってるかな。
いやいや、何人を死して。
いやいや、ちょっと
学べと。
いや、別に死中にあれとかそういう話、人中にあれとかそういう話をしてるんじゃなくて、一応ほら、なんか大手自動車メーカーは2020年までのね、雇用化を実、うん、自動運転車こう実用化を公約にしてるんですよ。
ああ。
ほら。
いやいや、多少の犠牲はしょうがねえと。そう言いたいわけ。
まあまあ、言いたくはないですけど、なんか、そういう、気はある。
俺は必要な犠牲だったんだとか言うでしょ。
いや。
怖いわ。
いや、そう、それ
は。サイバーテロやわ。
うっさいっす。なんか悪者に仕立て上げな
かったんですよ。いやいや、怖いでしょ。もう俺はターミネーターはもう今、そこに来てそう
です。ターミネーターすぐ来てますね、これ。ちなみになんか別のニュースでもあるんですけど、あ、詐欺って言ってます。なんかテクノロジーで私たちのスーパーションが変わるっていうニュースの中で。そう。で、なんか、今までそういういろいろなんか都市部に集中していたのが、結局テクノロジーが進化することによってどこでも住めるようになるっていうか、そのなんだろう、リモートワークだったりとか自動運転とか、いろいろそれ以外の技術によって、そのなんつうか、そんな通勤とかしなくてもいいみたいな、
あ、出た、
もっとその高速で行けるとか、
ま
あ例えばその自動運転とかだったら、そのなんか運転する時間自分何もしなくていいじゃないですか。
なんか
その時間になんかちょっと DVD みたいな本読んだりとかもできるし、みたいな、そういう話ですね。
いやー、だ
め。で、その運転手が効率的になって、まあ、道路上をは、その効率的になることによって、その渋滞が解消されるみたいな、まあ、これはどうなのかなと思いますか。車詰まりや事故が解消されるみたいな。
まずね。
はい、
あ、こういうメカに詳しい人とか、
はいはいはい、
IT 系の人ってね、俺の偏見かもしれんけど、
うんうんうん、
無駄をなくそうとするよね。
うん、まあ無駄なくそうとしますね。
効率よく生きようとするよね。
うん、しますね。
なんでなんだろうね。
え？いや、だって、なんで、いや、ちょっとなんか難しいこと言いますね。あ、何？それは、いや、まあ、その無駄を省いたことでもっと早く。
そんなに時間に追われたいんですか？
いや、まあ、確かにその空いた時間にどんどん仕事突っ込まれますからね。確かに
30分あったら、よし、これやれるなとかって思うんでしょ。
うん、まあ思います、めちゃくちゃ思います。
いや、ダメよね、そんな楽しいっすかね、それじゃね。
まあ確かに私も最近その30分あったらプールで有酸素運動できるしみたいな、
うん、
ちょっとそういうこと考えます。
で、移動時間が何分で、あ、実質これだけ泳げるなとかっていう考えるでしょ。
ああ、余裕で考えますね。
うわ、
え、それ何が悪いですか。
いや、悪いでしょう
よ。いや悪くないでしょ。
ゆとりを持っていくんですよ、ゆとりを。
そうなんですけどね。
テイクイットイージーですわ。
まあ確かに、ずっと最近もほら、なんだろう、朝とかも、乗り換え案内の時間を検索して、あ、 この時間まで出ればこの電車に間に合うから、うん、じゃあ何分まで家に入れるなって思います。
データ逆算
いや逆算するでしょ。
逆算しないよ。よし行きたいから行くですよ。
いやするよ、しますよ。
しないよ。
いやいやします。いや仕事する上でも逆算はしますよ、当然だから。
あそう、
仕事がどんぐらいかかるから、まあ、今日はどんぐらいに帰れるかなとか、
うん、
この仕事終わるからこの人に何分ぐらいで終わりますよって言えるじゃないですか。
うん、
うん、ほら
いやいや違いますよ、もう俺らと違うね、感覚が全然違うね。
うん、まあ感覚は違うかもしれない
です。あ、例えば5時に帰りたいじゃん。
ああはい、
そうです。だってこのペースでやったら5時に帰れるとかじゃなくて気合で頑張るんですよ。
まあそうやそう、まあ、最終的には結局そうなっちゃうんですよ結局、うん、こっちもね。なるけどその前にできることあるでしょ。なんか調整してなんか仕事を次に回したりとか、うん、そのなんかあのね、なんでしょう、ほら、もっと効率的にやるとか
効率的に、ね、
無駄な仕事をなくすとかね、
うん、
そうやって結果的に5時に終わらせて帰るっていうでしょ、うん、大体は。
そうなんだ。昼飯抜いたり。
いや、それは抜かないですか、さすがに。
抜かないの。
昼飯抜きはしないですね。
あ、ほん
と。でもちょっと昼飯だけ食べて、ちょっと休み時間削ったりはしますね。
あ、本当。
うん、はい。
あ、逆算していくとね。
そうそう、逆算していくと。あ、ちょっと。
どうしてもここいじめないとダメだと。
そうそう。あ、でも、飯は食わないとちょっとやっぱ効率も下がるから。お腹空いて効率下がるし。ちょっと飯は食
わない。もうロボットみたいですよね。
いや、ちょっと待って。
そこで出るのが気合でしょよ。飯なんか食っとれるかと。
まあ、確かに、ね。
ポジティブにいくんですよ。この昼抜いた時の、
うん、
夜飯のこのうまさあったらないですよね。
いや夜まで持たなくないですか、それ。
高揚してくるんですよ。だから、ハイになるんですよね。
そうすか。
そうそう。
どうすか。
缶ビール1本ぐらい飲んで、うん、ブーストかけるんですよ。
ちょっと缶ビール飲むのおかしくないですか、暇なのに。ちょっと待って。
大丈夫大丈夫です、それは。
はあ。はあ、ちなみに
半日もあればあの酒抜けるんで大丈夫です。
うん、まあまあまあ、それ危ないですね、飲酒運転。
いや、運転じゃない
です。そういうやったこと、自動運転を。
いや、抜けます、
ね、あ、つか自動運転が流行れば飲酒運転なくなるんじゃないですか、これ。
まあそうだよね。
でしょ、ほら、こんな。
うん、あの車で飲みに行きたい人はね、
そうそうそう、
必然的にその車買うからね。俺も欲しいもん、
うん、でしょ、
完全に任せれるなら、
うん、でしょ、もう全然寝ててもいいわけですし、ぶっちゃけ。
まあ俺は乗らないけどね。
あ、乗らないですか。
うん、あの例えば自動運転みたいな車が、
はいはい、
たらこいつをどうにかして、
うん、
想定外の動きさせてやろうって思っちゃうねこいつはこのコンピューターが想像もできるような動きをしてやろうと
か、はあ、はあ、
うん、
はあ、
思っちゃうね、
うん、うん、かもな。自動車専用レーンとか作ればいいんですよ、ね、怖い気が来たらもう。ここは自動自動車しか入れませんっていうね。
あのね、車運転でちょっと慣れてくると、直線でドリフトとかかけるんですよ。
ああ、そう。は
い、直撮りって言ってね。
あ、直撮り、はい。
うん、スリップしたまま直線、なんていうの、直進していけるんですよ。ウィーッと、うんうん。そしたらもう多分びっくりしますよね。
まあびっくりしますね、きっと。
ていうか、まあ、人間とかめっちゃびっくりしますからね。
まあ当然ながらびっくりしますね。何あれって。
スタントマンかあいつはってね。
そう、うん。
そうそうそう。
それで事故ったりしないですか。
ああ、前事故りましたよ。
うん、そりゃそうだね。
うん、テンション。
そうっすよね。テンション上がりすぎて。
うん、言い訳させてくださいよ。あの人が4人も乗ってたからなんですよ。
ああ、そうっすか。
そう、いつも一人だからね。
ああ、なるほど。バランス
感覚そういう危ないことするときはね。
ああ、なるほど、
ね。昔の話よ。これもう10年ぐらい前の話よ。
はいはい。まあもう、まあもう、実行でしょうね。
高校生ぐらいの時の話よ。
はあ。
うん。
あれ、もちろん免許は持ってたんですよね。ちょっと今のところカットしました、ね。ちょっと、ああ、ちょっとカットさせていただきましたんで。まあまあまあまあまあまあ、まあまあ、時効なんでね。ここはね、
そうそうそう、
そうですね。
そうか、AI か。
そう、ちなみになんか車の次は今計画されてるのはなんかハイパーループってやつがあるらしいですよ。
おお、なんだ。
わかります。なんかこうアトムの世界とかでなんか人がチューブ状のもので移動したりしたじゃないですか。
出た。ラブホじゃない。
あれラブホ言うなし。ラブホじゃないっす。
チューブであのレシートが飛んでくるじゃない。
いや、そっち。それね。
なるでしょ。なんか急にシコーッと出してパコンって、うん、なんだと思ったらカプセルが飛んでくるじゃない。
でも今は結構人いますけどね。
あ、今おるの。最近行ってないの。
最近行ってないですか。います人。
あ、本当。
はい、うん、
もう一昔前はそうでしたね。
一昔、まあまあ確かに集団型ってやつですね。そう、
玄関先に急にエアがねプシューッと垂れて、
う
ん、スコーンと鉄のやつが落ちてくるんですよね、うん、
それはいいんですけど、あの
それでしょ、まあ、それの人間版ってことでしょ。
まあまあそういうことにしておきましょう。もうなんか面倒くさいんでね。まあそういう感じで、今なんかほら、自動エスカレーター、地上でなんか、ベルトコンベアみたいなやつ あれのなんか高速版で、もうなんかこれめっちゃ速いらしいですよ。なんか
乗った。何はエスカレーターが？
あのこのハイパーループって
やつ。うん。あ、何エスカレーターみたいな、そんな何段を上がっていくのに使うってこと？
いや、あの移動するんで、あのなんだろう、なんか最高時速1100キロで移動できるらしいです、うん、これ。
それ何？体は耐えれるの？
耐えれるんじゃないですか、このままや
ったら。高速ってことでしょ、1000キロ超えたら。
多分なんかの特殊な箱みたいに入ってるんじゃないですか。
あれ、音速ってマハ1って1000キロでしょ。
ああ、そっか、これでも、だから、
音速超えるぜ。
理論上はできるけど、確かに人間の体が持つかどうかはこれ別の話です。
そうだよ、コンコルドより速いぜ。
確かにそうだ。これはちょっと変ですね。
やばいっすよ。もうアメリカまで30分で行けますわ、
変だし。うん、そうそう。だからもうなんか今、なんかサンフランシスコからロサンゼルスまで約30分で移動できるみたいなこと書いて
ある。ああ、そんなもんなの？
そう。
音速超えてますやん。
何年後っすかね、こんなの。50年後とか100年後っすかね、多分これ。
ちょっと待って、よく考えて、そこまで急いでどうする？
いや、確かにね。それはそうなんだけど。
いろんなことね。じゃあ、それ急ぐじゃん、はい。それに乗るために多分30分ぐらいのなんか、点検やら検査が始まるでしょ。
きっとそうですね。30分じゃないし、むしろそれ以上の点検検査がありますね。
あるでしょ？
うん。
毎日1回検査じゃ済まんでしょ？
うん、まあまあ多分そうでしょ。
毎時間ぐらい検査しないと。
うん、でしょ、こんな
の。コッパみじんもいいとこや
から、ね。コッパみじんもいいとこですね、
これ。うん。そこまで急ぐ必要あるかな。
はあ、まあね、確かに。
もう俺はもう飛行機さえねなくしてもいいぐらいだと思うからね、俺はね。
まあ確かにね、それがあればね。
飛んじゃいかん、鉄は飛んじゃいかん。
鉄は飛んじゃいかん。
危ない。
じゃあどうやって外国に行くんですか。
船ですよ、船。
はあ、
これこそが旅行ですよ、本当。
まあ楽しいですけど、
本来外国に行くっていうのはそれぐらいのね、
うん、
敷居なんですよ。
まあそうっすか。
も最近カジュアルに行き過ぎね。
まあ確かに LCC のせいでなんかカジュアルに行けるようになっちゃいましたし
ね。そうそう、まあ明日から行くんやけどね、俺も旅行にね。
あ、そうなんすか。
そうそうそう。
あ、そうなんすか。
そうそう、急にね。
あ、もちろん船ですよね。
ああ、まあエアプレインだね。
あ、エアプレインですか。
うん、
はあ、
サクッとね。
サクッと行
っちゃう。これはもう、あ、じゃあもうせっかく作ったんだから、まあ、あるもんは使おうぜってことですよ。
うん、なんか言ってることとやってることなんかあれっすね。
でも便利なもんは使っていかないとね。
まあいいや、まあ、ちなみにどちらに行かれるんですか。
まあそれはまあ秘密です。
あ、秘密ですね。あ、じゃあまあちょっと近々お話聞ける機会があったら。
そうですね、あの、はい、訪問です。訪問。
あ、訪問ですか。
G7 かなんかの訪問です。
あ、サミットですね。
そうそう、サミット呼ばれてるからね。
なるほどね。じゃあちょっと、そうそうそう、じゃあちょっと EU 離脱についてちょっと話し合ってきてください。
あ、そうやね。
はい、
どうしよう。
それではそちらのお住みの AI トンプにお下げさせていただきます。
はい、じゃあいくらでしょうか。
はい、本日は280円になります。強気ですね。
さあ、早くラジアにもあの、なんだろう、アンドロイド的なやつ導入してほしいわ。
ああ、ペッパー
君的なやつ。
ああ、
お読みのいらっしゃいませ、早く聞きたいね。
ああ、なるほど。じゃ あの、私はリストラってことでよろしいですか。
そうだね、それも自動化していこう。
はい、それでは来週もお待ちしております。
ありがとうございました。この番組は鳥飯ファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。